熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということでね、さっきのんちゃんも言ってましたけど、明日は果て橋祭りということで、はい、まあなんかもう豊橋祭りかっていう感じでね、なんか1年あっという間に来て、なんか気がついたらみたいな感じでね、もう秋ですよね。まあお祭りのシーズンですしね。なんかまあ最近春にね運動会結構やってるとこもあるけど、まだ秋の運動会も多くて、なんかイベントね、今年ちょうどアニーのハロウィンツアーがまた長島スパーランドに来週かな行くんですけど、それなんかね行きたい子もいっぱいいるんですけど、運動会と重なっちゃったみたいな感じでね、なかなか予定がね、まあ確かに重なるかなみたいな、ちょうどだからこう豊橋祭りみたいな大きいお祭りがあると、まあそこはね当然外すじゃないですか。外すと後ろにずれて、そうするとみんな予定がかぶってしまってみたいな感じで、まあね全部行ければいいんですけど、なんかこれうちも愛知県中に一応校舎あるので、結構その傾向強くて、ちょうど来週かな、まあ豊橋祭りは明日明後日ですけど、その次の週は結構皆さん行事が多いみたいで、はい、まあちょうどねハロウィンがね、日が今年の31日がちょうど、まあ、平日っていうのもあって、まあ当然その次の土日がね11月になっちゃうんですよね。だからなんとなく気分的にやっぱりこう僕らもハロウィンをなかなかね11月っていうのがちょっとなかなか難しいかななんて思って、ちょっとこの、週にしたらやっぱりみんな予定が重なってしまってみたいな感じでね、まあそれでもまあもう集まってるんですけど、おかげさまでまあね皆さん、認知いただいてるんで、楽しみにされてる方がね、もうたくさんいるんで来れないって方結構多いんですけど、それでもまあ来る方もまあいていただいてっていう感じでね、まあイベント多いですもんね。なんかこのイベントが終わるとこう冬になってみたいな感じの時期なので、まあ、目いっぱいね私も、まあ、ここのところはまあ前半ね終わって後半スタートみたいなところなので、まあお祭りでこう締めくくってですね、後半に向かって、まあ塾もありますから、受験がねどんどん始まってるから、お祭りどころではないところもありますんで、はい、まあね中学校の今だとね中高一貫も始まりますし、当然愛知県の公立高校の受験もありますし、まあ当然大学もね受けていく方もいますから、もうねお祭りどころじゃなくなってますからね、まあそれはそれとして。少し気合を入れてまた行きたいと思いますので、今日もですね、まあ、中澤は熱く終えて、まあ、豊橋祭りを前夜祭ぐらいのつもりで盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージを募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または安野 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーではメールを募集中です。メッセージ何でも結構です。お便りなんか含めてね、送っていただけると嬉しいです。何でもいいですよ。何でもメール送ってみましたでも大丈夫なんで、ぜひ中澤レターのコーナーにもお便りください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーション提供でお送りします。 時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私中澤先生の1週間を振り返りますということでね、振り返り始めて早い1、2ヶ月経ちますが、私のスケジュール出かけてばっかりで落ち着かない人みたいであれなんですけどね、そうですね、土曜日から行こうかな。土曜日はね、速読の体験会がありまして、オンラインも含めて、オンラインで速読の説明をね、どういうものかとか、どういう効能があるとかってしてもらって教室で体験するみたいなやつを、朝やってましたね。まあ私はちょっと見守ってたんですけどね、日曜日はなんとここは3円なんですけど、名古屋の方でスポンサーしてるファイティングイーグルス名古屋の、FE ガールズってチアガールの子たちがいるんですよ。で、その子たちの、話し方講座って話し方の研修をね、やってるんですけど、やってきました。なんかね、やっぱりなかなか練習しないと、その話し方っていうのは、練習すればね、これまた不思議なもんで、上手になるんですよ。私もそういうことばっかりやってるんで、当たり前なんですけど、上手にするから僕がやるんで、上手にならないわけはないって始めるんですけど、絶対上手になります。はい、大体話し方はね、どんな人でも。まあ、要はだって何もしてなくて話すんですからね、練習も。なかなか無理じゃないですか。なんかバスケットボールのね、やっぱりプロですから、チアの子たちも話し方プロになろうみたいなコンセプトでやってるみたいですけど、なんかいきなりマイク握らされて、お客さんにインタビューみたいなね。でも普段なかなかね、そんな、練習せずになんてなかなか難しいアナウンサーじゃないですから。だからまあそういうことでちょっとね、研修を今ずっとやってるんですけど、すごい上手になって、さすがやっぱり、ダンスも上手なだけ、センスがいいんですよね、あの子たちもね。やっぱり、なんか人前に出るということに関してすごく長けてるんで、なんかやっぱ見ててセンスがいいなって思いましたね。成長度合いが早い。本当に。だから、なんかすごいやりがいがある研修をさせていただいて、はい、やってまいりました。で、日曜日ですね。あ、それが日曜日でしたね。名古屋だったんでね。で、13、14か。13、14は、ミーティングに追われてましたかね。はい。ずっと、なんだかんだで、いろんなことをやってましたんで、まあみんなと打ち合わせして、来年度のこととか、まあ準備したりとかして、ほぼほぼ本部校にいましたかね。で、15、16はなんとですね、秋田、福島。遠い。いやー、飛行機使ってないんですよ。で、皆さん行ったことありますか？ここから秋田に。秋田はですね、私朝出たんですけど、6時45分。着いたの12時半ですからね。その間乗り換えの時間って20分ぐらいしかないんですよ。だからもうほぼほぼ乗ってたんですけど、新幹線がまた単線だったりするから、あんまり皆さん知らないかもしれないけど、新幹線の単線って、普通の特急電車みたいなもんなので、なかなか厳しかったんですよね。はい。なので、着いたのは12時半でした。で、まだ前日は、秋田ちょっとお仕事もあって、まあよかったんですけど、その次の日ね、秋田から今度福島に寄って帰ると。だから秋田、福島、東京なんですよね。で、秋田は秋田で別にまあ秋田も長いじゃないですか。なので、ね、去年、一昨年ぐらいは仙北市に公演が、ちょうど市長選やってるんですけど、知り合いの市長さん出てましたけど、頑張っていただけるといいなと思いながら通り過ぎて秋田まで行って、秋田の通信制の高校さんちょっとお邪魔した後に今度は福島の通信制の高校にお邪魔してみたいな流れで、まあね、一言で言うけど3時間とか乗ってますからね。夜の8時に東京駅来てですね、ちょうど小玉しかなかったんで小玉で帰ったんですけど、その時点でもう新幹線に6時5時4時間半ぐらい乗ってるのにさらに2時間新幹線乗るという。ねえ、ほとんど移動してましたね。まあ、ダメではないんですけど。はい。そんな一週間送って、今日は平和に、豊橋におります。 ということで明日は豊橋祭りですが、まああんまり大きい声で言えないですけど、私なかなかちょっとお仕事がいっぱいありましてですね、豊橋にいられるかどうか不安なんで、また来週お伝えしていきたいと思います。はい、ラジオ聴きの方もですね、一週間を振り返ってみると頭の整理になりますので、週末振り返りをしてみましょう。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーでは週に一度ラジオ聴きの方にためになったな、勉強したなと思ったら思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしてきますって言ってますけど、まああんまり単語やフレーズっていうのもちょっとあれなんで、まあいろいろ勉強になることをお伝えしたりとか、まあ学ぶということをお伝えしたりとかっていうことでやってますけどね。今だから私も本来は塾の先生って言うとね、なんか何が教えれるんだっていうと、授業が打てるのは、中学校の5教科は全部打てるし、まあ基本的に英語の授業は幼児さんからやりますし、まあ別に小学生はね、ほぼほぼ全部やれるんですけど、まあ高校生はやっぱりちょっとものによりますけど、まあ英語はまあ一応できるかな。数学はちょっと本当は私、高校の数学は成績良くなかったんですけど、そのせいでいろいろ教えてて、塾の先生になってから勉強したんで教えれるようになって、まあまあ、それなりには授業できるかな。まあ、資格はないですけどね。英語は教員免許一応持ってますので、一応こう見えて、中学高校の教員免許は持ったまま、持ってるということで一応ね、本も書いたりとかしてますし、英語できるのはちょっとシャレにならないんですけど、まあでもなかなか英語を話すよりもそういう、こう、話し方講座とかね、セミナーとか社員研修とかそういうのがちょっと増えちゃってるんで、なんか私が喋るタイミングで英語の話ってなかなか、来月を横浜だったかな、神奈川で、うん、神奈川か、神奈川で一個ありますかね、そういう研修会がね、親御さんに対しての英語の話するっていうのが一個ありましたけど、だからだいぶいろんなことやってるんで、まあでもこの前の話し方もそうですけど、決して別にその物は変われど、人に物を教えるっていう根幹は変わらないので、うん。で、私が教えるときに、まあこれ教え方の講座っていうとね、どういうイメージでやるかっていうと、学ぶときにもためになると思うんですけど、やっぱりその、どうなるっていう、その教えた後に、できるようになってる絵とか、教えた後にこうなっててほしいみたいな絵ってあるじゃないですか。まあ、その絵をいつも描くようにしてるんですよね。だから、まあ自分がやるときもそうなんですけど、イメージトレーニングと一緒ですよ。ね。やっぱりその世界記録出す選手は世界記録出してる絵を描いて多分走ったり飛んだりしてるんでしょうから、私たちも一緒で、授業を知って授業を聞いた後に子供たちがどういうふうにこう成長してるとか、どういうふうにはできるようになってるかとか、やっぱそういうところが、やっぱりすごい意識的に思い出されたりとか、なんていうのかな、意識するように教えるっていうのはもうこれ別に英語に限らずどの教科もそうなんですよね。だからただ喋るだけとかただ伝えるだけとかじゃなくて、これを聞いた人がどういうふうにこう感じて、どういうふうに思って、どういうふうに成長するかっていうのをもうほんとずーっと考えながらやってますね。うん、なんだろう、なんとなくやるとか、ただやるとか、ただ授業を喋る。で、これはもう僕の個人的な意見ですけど、やっぱり、授業って上手下手っていうのはやっぱりあると思うんですよ。まあ、上手い下手っていうのは相手側の判断なので、決して別にその人が上手い下手っていうのは、その、会う人も会わない人もいますからね。例えば100人、授業をする先生がいたとしても、99人が気に入らなくても、一人だけでもその先生の授業最高だって言えば、それはまあその人にとって最高の授業なので、その伝える伝えないっていうのは、その人数が多いかどうかっていうところで決まるもんじゃなくて、やはり相手がどんだけしっくりきて、どんだけ分かったかっていうところ、ね。あとはそれですごく、刺激になったりとか、思いを馳せたりっていうのが、 あるのがやっぱり事業かなと思っているので、うん、まあどうしてもやっぱり多数がね分かったとか多数が面白いって言うとやっぱりね、それはそれでやっぱりそれがいい事業みたいな感じになってしまうのはまあやむを得ないんですけど、まあその反対側からね、教えてる側じゃなくて反対を受ける側からすると一人でも二人でもね、分かる先生がいるっていうのは幸せですから、はい、まあそれもあるんですけど、やっぱ思いを持って思いをしっかり持って伝えていくっていうところと、まあどういう風になるんだみたいなところっていうのはすごい大事で、うん、そこは私は常に意識してますので、はい、なのでまあちょうどねそんな話になりましたけど、なんていうのかな、だからもう完成する絵を描きながら喋るとかね、完成する絵を思いながら授業するとかね、まあ、そういうのはすごく大事かなと思います。うちの兄にもそうですよ、英語を話せるようになったりこんだけのこと聞けるようになったりするんだろうなっていう授業を組んでるわけなんで、そのなんとなく思いつきとかなんとなくその雰囲気とかでやったりってわけじゃなくて、もうこういう風にきっと成長してくれるんだな、こういう風に英語を話すようになるんだろうな、こういう英語の頭になるんだろうなみたいなのを思いながらやっぱりやりますからね、うん、まあ、それがあると結局授業としてやっぱり分かりやすく成り立ってくるのかなっていうのは思いますね、はい。だからやっぱりこうやっぱ今例えば映像授業なんかね、よくあるじゃないですか、テレビとかね、YouTube でもやっぱり喋ってるけど、やっぱりああいうのでもそうですけど、やっぱりこう伝え力、伝達力っていうかな、やっぱりそのそこで喋ってもやっぱ相手をどんだけ意識してるかっていうのはすごく大事なとこだと思うので、うん、実際ね、見えてはないけれども、やっぱり見てるとかそこにいると思って、やっぱり伝えていくっていうのはすごく成長させるための、まあ一番の秘訣かなと思いますけどね。はい。まあこれはなかなかね、難しいんですよ。僕も、比較的まあわかりやすいと言われてる方なんですけどね、授業自体はね。うん、まあ当然先生やったり。でも学校やなんかで教えた方が、より言われるのかなと思うんですけど、うん。前もちょっと言ったけど、学校の先生の教え方ってやっぱちょっと違うんで、まあ、わかりやすいというか、ちょっと塾の先生はずるいっていうか、ずるいって言っちゃいけないけど、途中省いたりね、いらないとこ教えないから、まあシンプルには伝えちゃうじゃないですか。できることを目的にしてるんで。うん。だから、それは当然わかりやすいですよね。なぜどうしてこうしてってところの部分を最大限、まあスリムにして、やり方とか解けるってことを先に優先して教えていくので、当然わかりやすくなるのは当たり前なんですよ。なので、まあそれは言われやすいんですけどね。まあでもそういう体になっちゃってるんでね、しょうがないんですけどね。もうそういう授業しかできない体になっちゃってるって。あ、でも学校の先生授業と、塾の先生授業で、自分は、まあ、塾の先生授業をずっとしちゃうんですけど、学校の先生みたいな授業、まあ、で、言い方ちょっとあれですけど、やらなきゃいけないこと多いんでね、やっぱ決まりがあるから。ぽい感じの授業とかって、こう、結構、冗談で実演したりするんですけど、はい。結構、いろいろそういうところもね、なんか面白いですよね。いろいろ教え方が、いろいろ場所によっても違いますからね。やっぱ僕も3歳さんってさすがにだって大人の人の時に同じテンションで、はいみんな今日よく集まったねとかそんなん言わないですからね。ちょっと似てるテンションではあるけど言葉はやっぱ違いますからね。だいぶ違うと思いますね。はい。ということで、参考になりますでしょうか。皆さん参考になればいいかなと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター、
時刻は6時31分です。引き続きコラスタジオから生放送でお届けしています。ここからの時間は中澤レターのお時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、そして保護者の方、そして英語スクラーに通っている方 アニグローバルエディションに通ってる方、まあそれ以外の方、ラジオ聞いてる方ですね。これということはまあ皆さんなんですけどね。はい。ラジオ聞いてる方からのメッセージや相談内容を私中澤先生が熱く語っていきます。ということで、はい。ということで、メール、お便りを中心にご紹介していきたいと思います。今日はですね、ラジオネーム、ギガハイボールさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。メッセージいただいてます。中澤先生、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今週の出張お疲れ様でした。聞いていていただいてですね。放送で出張の話を聞いて、実は私も来週1週間、出張で東海地域を飛び回ることになっているので、東海地域じゃない方ですね、頑張ろうと勇気をいただきました。出張でいろいろなお客様と商談する中でありがたいことにやることが増えていくのと同時に処理するスピードが求められると思いますが、なかなかスピードに対応できなかったり的確な返答ができなかったりすることが多いのが悩みです。長文ですね。中澤先生は複数のタスクをこなすこともたくさんあると思いますが、どんなことを意識して日々過ごしてますか？私も来週の出張で仕事はきっちり頑張りつつスピードを上げていけるよう努力していきたいです。これからの番組を楽しみにしています。ありがとうございますといただきました。なかなかの長文でですが、複数のタスクをこなすって難しい表現かもしれないけどね、いっぱい同じことを同時にやるってことですよね。僕ね、結構まあちょっとね、ラジオで言うとちょっと分かりにくいところもあるかもしれないですけど、タンスの引き出し型の整理を心がけていまして、中はぐしゃぐしゃでもいいんですけど、タンスってあるじゃないですか、引き出しがあるね。その中にとりあえず名前つけて、例えば中澤塾とか英語スクラニーとかって名前ついてつけるんですよ。引き出しのイメージを持ってね。その中に関係するものはボンボンぶち込んでいくんですね。例えばラジオの FM とヤシとかヤシのミとかなったら、そこに関係あるものをイメージしてボンボンぶち込んでって、まあ、そこの中の引き出し引っ張ると、そこにヤシの実のものがいっぱい入ってるみたいなイメージで仕事をしてるんですよ。なので、全体として引き出しが何段目のどこにあるかとか、どのぐらいの引き出し数があるかっていうところは僕は持ってるイメージだけなんで、そこを引っ張ると、そこの中にいろんなものが入ってて、まあ、そこは整理されてる場合もあれば、整理されない場合もあるかもしれないけど、なんかそういうやり方をよく知ってますね。はい。ちょっと分かるような分からない話になっちゃうけど、要は袋の中に入れとくと、まあ、例えばサンタさんが担いでる袋あるじゃないですか。その中にいろんなものをバーって入れとくと、まあ取り出すまで分かんないんで、最後どうするかって袋をバーって広げるしかないじゃないですか。だからそれでなかなかもう広げられないし、見せられない時もあるしね、ダーって広げてしまえば楽かもしれない。広げたり広げて整理しなきゃいけないから、最初からちょっとまあどっちかとサンタさんがたくさん袋をいっぱい持ってるようなイメージですね。はい。この袋には靴が入ってて、この袋には、なんかチョコレートが入ってて、この袋にはお菓子が入っててみたいな整理をしといて、お菓子の袋だったらお菓子を袋を開けて取り出す、プレゼントが靴だったら靴の袋を開けて取り出すみたいにしてるというだけのことですね。そういう整理方法を昔からちょっとやっているので、得意技があって、得意技っていうか、あとたまたま画像でこう、インプットするっていう練習というか、まあ、それ性格もあるでしょうね。成績の小表みたいなのがあるんですけど、それも一目見ると大体覚えちゃうんで、なんかそれをしまっとくんですよ。例えば、ね、なんとかさんの成績みたいなイメージで、さっきみたいな引き出しのイメージでしてといて、そのこと喋るときはそこから引き出し開けて、取り出すみたいな、だから同じ名前の子が結構いるじゃないですか。同姓は多いけど同名もいるじゃないですか。結構ファーストネームで呼ぶことあったんで、例えばまあナンシーちゃんがいっぱいいるとするでしょ。ナンシー3人並んでも、話してる時は引き出しが違うんで、同じナンシーの名前でもなんていうのか、間違って引き出し開けることあんまりなくて、同じ名前の子ですら、やっぱりその分けるとこ違うから混ざらないんですよ。名前が一緒でもね。だからもう整理の仕方で頭の中バッて分かれちゃってるんで。これは昔からこんなことしてますね。はい。伊賀ハイブロさん、参考になれましたでしょうか？ありがとうございます。まあ、東海地方回るってことなんで、ぜひラジオにまたね、来ていただいて、見ていただいたり聞いていただけると嬉しいなと思いますので、ありがとうございます。はい、ということで、 この時間は中澤レターをお届けしました。ではここで一曲お届けしましょう。お届けする曲はサザンオールスターズ Never Fall in Love Again。オールスターズで Never Fall in Love Again をお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時38分です。番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾英語スクールアニアニグローバルエデュケーションからのお知らせをお届けしていきますね。明日明後日は豊橋祭りもありますが、英語スクールアニ、まあ、アニグローバルエデュケーションとしてはやっぱり、アニハロウィンツアーですね。2025長島スパーランドに行きます。仮装してこれが大きいね。まだお友達がいる方はぜひ声かけていただいて来ていただけると、ね、ネイティブも多いですからね。なかなか違う意味のお祭りでね、なかなかネイティブも先生の仮装をしながらですね、何十人かいますからね、それと一緒にこうみんなで行動するってなかなかできないじゃないですか。あ、すごい異文化の体験もできるし、まあね、遊園地っていうか、まあそういうところでいろいろ遊ぶこともできるし、まあもりもりの一日ですよね、まあでも本当に、ね、このイベントも地域の人と一緒にっていうことで始めて、まあまさかその長島スパーランドに行くってことになるとは思わなかった。まあ長島たまたま2年ね長島行ってますけど、長島じゃなきゃいけない理由はないんですけど、まあちょうど皆さんがちょうど行きやすいというところで、愛知県の校舎いろんなとこからバスが出発するんで、いろんなとこからも集合してそこに向かっていくんで、なんかちょっと不思議な感じで、普段ねやっぱり会わないじゃないですか生徒皆さんは。先生たちはまあなんだかんだ言って顔見たりとか、中澤ですらやっぱり全員の先生に会える時って年に数回なんですよ。一緒に会えるっていうのは下手したら本当に会えない時もあるぐらいなんで、まあそれぐらいちょっと住んでる地域も校舎も違うし習ってる子たちも違うので、もう何千人かいるともう私も会うことが、ね、生徒さんに会うこともなかなか難しいので、まあ自分はちょっとなんかやっぱりね前出たりとかラジオ喋ったりとかホームページ出たりするから、自分は結構ね調べれば出てきちゃうんで見られてること多いんで結構ねあれなんですけど、 まあ、チラシなんかにね、写真載ってると先生出てたね、なんてよく言われたりとかするんで、まあ見られること多いじゃないですか。普通の人ね、なかなかチラシに顔写真載らないからね。そういう意味ではね。だからまあ、でもまあ、そういう時に会えるんで、非常に嬉しい。だから、それこそは、社員の先生方とか、講師の先生にみんなに会えるタイミングとしては、もう私も嬉しいんでね。非常に、盛り上がっていきたいと思ってますので、ぜひ、アニーハロウィンツアーですね。2025。ぜひ、ご参加いただける方はしていただけると嬉しいなと。ちょうどさっきとお祭りもいっぱい重なっちゃってるんですけどね。まあ、どうしても出なきゃいけない場合もありますし、なんとかなる場合もあると思いますが、ぜひご参加ください。まあ、これが最大のイベントなのでね、こっからはいろいろやってきますけどね。この後ね、まあ、やっぱり受験もありながらなんで、まあ、いろいろね、今年もいろんなスポーツを応援していくっていうことで、またそう、さっき言ったイーグルス、ファイティングイーグルス名古屋さんとか、あとはサイエさんとかね、サイネオフェンクさんの試合で冠試合みたいなのもありますし、毎年やってる駅伝もこれからね、応援してきますし、まあ、勉強だけじゃなくていろんなスポーツも応援しながらですね、地域の皆さんを盛り上げていきたいと思ってますのでね、ぜひ、いろいろまたね、参加いただければなと思います。まあ、ちょうどね、勉強の秋ですから、イベントばっかり言ってますけど、勉強だけなんで、体験会の案内とかはね、ホームページ見ていただくと随時載ってますし、説明会の案内もね、この前も中高一貫校の説明会やってましたけど、説明会もほぼほぼ載ってますし、アニーグローバルエデュケーションとか、中沢塾とか、英語スクールアニーとか、まあ中沢先生でもいいんですけど、引いていただくと、いろんな情報出てきますので、またチェックゲットアウトしていただいて、情報をゲットしていただいてお問い合わせいただければなぁなんて思いますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと慣れてきましたが BGM 変わりましたね。これはそろそろお別れの時間ということですね。はい、だいぶ慣れてきましたやっとですね、今日もお付き合い本当にありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤治さん中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生、よろしくお願いいたします。まあ、目いっぱい秋は熱い男でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。